それでは早速ですけれども御言葉を拝読させていただきます。今日は新約聖書はマタイの福音書は第18章の1節からまず5節拝読します。イエス様のお言葉、天の御国で一番偉い人、誰が本当の意味で一番偉いのか、このことを御言葉から共に学んでまいりたいと思います。マタイの福音書は第18の1から5でございます。読ませていただきます。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。一言お祈りします。天のお父様、私たちは今日誰が一番偉いのか御言葉から学ぼうとしております。どうか聖霊が御言葉を通して私たちに真理を学ばせてくださるように、真理を歩んでいけるように助けてください。また御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますようにお願いします。そのためにこのものをお清めください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。この御言葉がイエス様によって語られました時には、イエス様の弟子たちの中で重んじられる人とか特別な経験をさせられる人が現れておりました。例えばペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人は変貌の山という山に連れて行ってもらって、イエス様の普段のお姿があの栄光の姿に変えられるのを拝した素晴らしい経験をしておりました。またペテロは一人だけガリラヤ湖の湖の上を歩くという、そういう特別な経験をしていました。また彼は宮の納入金をイエス様に納めさせていただいた、そういう素晴らしい経験がありました。そういうのを弟子たちは見ていましたので、この中で誰が一番偉いかという順番意識が生じていました。そしてそのような思いの中で、では天国で神の前で本当に一番偉いのは誰なんですかと質問したわけです。そしてそのイエス様の質問に対する答えが今日の御言葉の学びであるわけでございます。誰が一番偉いのか、私たちもこの世の中で重んじられている人とか特別な経験をされている人は偉い人だと思うようになることがあります。でも本当の意味で立派、本当の意味で偉大な人、偉い、そのように言われる人はどんな人なんでしょうか。イエス様のお言葉から答えを学びたいと思うんです。まず本当に一番偉い人は子供のように自分を低くする人であるとイエス様はおっしゃいました。2節、そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。 まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入りません。だからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いのです。この子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いのです。弟子たちはね、背伸びしてそして偉くなろうとしてたんです。そういう彼らに対してイエス様は小さい子供を呼んで、その子供を実物兄弟にして、この子供のように自分を低くするものが一番偉いのですとおっしゃったわけですね。子供というのはわがままなところがあり、しつけをしなければならない時があることは事実だと思います。しかし子供の中には大人が見習わなければならない素晴らしい姿があるわけです。それが自分を低くするということなんですね。自分を低くするとはどういうことでしょうか。具体的には一つは自分の罪を認めることだと思いますね。子供はわがままですね。しつけをしなければなりません。しかし子供はご存知のように誤りを指摘されたり注意されたりすると、素直に自分の誤りを認め、ごめんなさいを言うと思います。一般的に普通の子供はごめんなさい言うと思います、すぐ。でも大人は自分は間違っていても、その間違いを指摘されてもそれを認めなかったり言い訳したりすることが多いんじゃないかと思いますね。それは私自身でよくわかります。一般的に大人の世界の人間関係のこじれていること、夫婦でも親子でも争いやこじれが生じる一つの原因は、素直にごめんなさいと言わないところがあるのではないか。ごめんなさいという謝りの言葉があれば問題はすぐ解決したと思うんですね。中にはですね、一言注意されただけで口も聞かなくなる、それも長い間口も聞かなくなる人があると聞くことがあります。でも子供を見てくださいね。親に間違いを注意されて長い間口も聞かないという、そういう子供いるでしょうか。ほとんどいないと思います。なぜなのかって、彼らは自分を低くしている、彼らは素直である、彼らは正直にごめんなさいを言う、そこに子供の偉大さがある。それは親が学ばなければならないことだと思いますね。イエス様は言われました、まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。子供は天国にふさわしいんです。子供は自己中心の面があるんです。よく間違ったことをするんです。でも彼らは素直なんです。彼らは心が低いんです。彼らは自分の誤りをすぐ認めるんです。どんな人が偉いのか。子供のように自分を低くするものである。子供のように自分の誤りを素直に認め悔い改めるものである。 ということを学ぶことができると思うんですね。また自分を低くするというのは自分の弱さを認めることと言えると思うわけです。つまり親への信頼心があるということでございますね。子供というのは親に対して信頼がありますね。絶対的な信頼があると言えるほど子供は親に信頼しきっていますね。親がどんな状態であっても、親が弱い状態であっても、親が貧しい状態であっても、どんな状態であっても子供は自分の親に信頼しきってますね。親が何していても信頼してます。私はそのことでですね、忘れない出来事が40年ほど前にあったんですね。詐欺の教会詐欺、教会を回っている教会詐欺で子連れの人なんですね。その連れてこられた 3、4歳の男の子を私は忘れることできないんですね。救急街道時代ですよね。子供を連れた薄汚れた服を着た男の人が入ってきたんですね。その子はお父さんにぴったりくっついてました。手をしっかり握ってね、立ったまま話を聞いたら言ったんですね。妻に裏切られて私と子供を捨てて行ってしまいました。私は子供を育てながら頑張らなければならないんです。来て、まあ、どうぞお上がりください。お茶とお菓子を出しましたね。その子はねぴったり寄り添ってますね。お父さんの話を聞いてるんです。私に言ってる。出されたおやつをじーっと見て、これ食べてもいいと言ったんですね。どうぞいただきなさい。もりもり食べてるんですね。その男はですね、私に自分の大変さを言うんですね。それは嘘だった、それは詐欺だったんです。私を騙して教会に行けば弱い貧しい者は助けてくれるだろうということで私にそのことを言ったんですね。結局その人はお金を騙して持って行ってしまったんですね。でも私が申し上げたいのは、その男の子が自分の親がどんなことをしているかわからないで、そういう状態にもかかわらず親に寄り添い、完全に膝に信頼して休んで、すやすや休んでしまったんですね。私はね、その子が今頃もう立派な大人になっておられると思う。どういう人になってるだろうか心配しますね。私が申し上げたいのはこうなんですね。子供は親に信頼しきるんです。親は誰であっても何をしていても信じます。どこまでもついていくんです。その信頼心、それが大人は神様、父なる神様にいる。そしてそのように父なる神様に信頼する、どんな時でも信頼している、神の約束に信頼している、それは偉い。皆さん考えてみてくださいね。父なる神様は私たちの本当の魂の生みの親であり、神様は、神はいないと自分勝手な生活をしている私たちを 愛してくださり、私たちを許し受け入れ救うために御子を犠牲にされたわけです。御子をも惜しまずに与えられたんです。私たちの罪のためにイエス・キリストを十字架につけ、キリストに私たちの罪を負わせて、キリストの死をもって罪をあがなってくださったわけです。葬られ三日目に死者の中からよみがえられました。そのまことの神、父なる神様は、その神様の御言葉に信頼する者を裏切られるということはあるだろうかと。私は小さい時から親に教えられて、手を合わせるということを学んできました。だんだん大きくなって手を合わせるんです。また合わせるために行くんですが、これ聞かれてるんだろうか、そういう疑いがありましたね。でも教会に導かれて分かりました。誠の神はおられる、天地の創造者であり、私たちのために救い主御子をお送りくださり、御子を十字架につけ、御子の十字架の贖いの死を通して私たちを救われ、葬られ三日目によみがえられた、この誠の神の御子は生きておられる、祈りを聞かれる、従う者を祝福される、このことを教えられましたね。誰が一番偉いんですか。子供のように自分を低くするものである。罪を認める、ごめんなさいを言う、罪があれば悔い改める、それだけじゃないね。信頼心がある。子供が親にどんな状態でやっても信頼しきっているように、神様の約束の言葉に信頼しきっている、どこまでもついていく、それは一番偉いです。愛する皆さん、私たちは考えたいですね。どこまで従いますか。自分が理解するとこまでですか。ここまで従うけれどこれ以上いけないという人おられますか。いや、私はどこまでも従います。十字架の死、そこまでも従います。どんなことがあっても従います。そのような心を持って信頼している、それ一番偉いです。私たちはね、子供の姿の中に大人として学ぶべきところがあると思いますね。子供は天国にふさわしいものなんです。なぜなら罪を認めます、信頼心が厚い、そのように神の前に心を砕かれ、神の約束に信頼をする、それは偉い。本当にそうじゃないか思わされますね。どこまでも従っていく。先ほど子供たちの歌恵まれましたね。おじいちゃんになってもおばあちゃんになっても本当に父なる神の約束に信頼を置いて最後まで従う、信頼する、それは一番偉い。神様は真実だから、従う者を裏切ることはない。間違った道に私たちを導くことはありえないんだよ。その神様の約束を信じてどこまでも従っていく、それは一番偉い。イエス様がおっしゃったわけですね。もう一つ、どんな人が偉いのか、子供をつまずかせない人であるということです。18-6、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。 つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだと。つまずかせるっていうのは傷を与えるとか害を与えるという意味があるそうでございます。親に信頼しきってどこまでも親についていこうとしている子供をつまずかせる、傷を与える、害を与える、そういうものは責任を問われる。イエス様ははっきり言われましたね。18-6で、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。純真な親に信頼しきっているその子供をつまずかせる、それは災いだとイエス様はおっしゃったわけですね。最近でも日本で幼児虐待ということが時々痛ましいことですが起こります。信頼しきってるんです。親に頼らないと生きることができない、そういう子供を虐待する、これは非常に残念なことでございますね。それと同じように、それ以上に痛ましいこと、妊娠中絶というものは後を絶たないわけですね。母の胎の子供は中絶されるときにどれほど恐怖を覚え、どれほど痛みを覚えて叫んでるだろうかとある人が言っていましたが、本当にそうだと思いますね。胎児というのは肉の塊じゃなく、これは本当に小さな小さな胎児であっても、これは立派な大人であるわけですね。母親と一体です。母親が酔っ払ったら胎児も酔っ払ってると言われています。母親がこんな子が生まれてしまって生まれてこなくていいと言えば胎児はそれを聞いてる、分かってる、聞いたことあります。あるお方が言ってましたね。その人は牧師夫人になっておられますね。お父さんに言われました。お前はな、男であってほしかったんや、うちに女はいらん、お前を橋の下から拾ってきたと言われたね。どれほど傷ついたからですね。その方はね、教会行って日曜学校行って誠の神様知って救われたんです。全てを捧げて魂の救いのために生きておられるわけですね。私たちはね、肉体的な傷や害を与えなくてもね、言葉とか行いで子供をつまずかせているっていう、そういうことはあると思うんですね。子供を育てるということはものすごい大変なことだと。ほとんどの方が思われると思いますね。 もう親の影響そのまま受けます。親の価値観はそのまま子供の価値観にほとんどなります。親の考えが子供に移るんです。親が子供に間違ったことを教える、これは大変なことになります。子供は神様から与えられたものでございますね。子供には御使いがあるとイエス様は教えました。18章10節、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているのです。彼らの天の御使いたちはと言われています。子供たち一人一人に特別な御使いがついているということです。守っているわけですね。なぜか、神様は子供一人一人にご計画を持っていらっしゃるわけです。子供にかけられている期待は非常に大きいわけですね。その子供がどのような子供であっても神様は特別なご計画があるわけですね。そのことを理解する、これは神様の賜物だ、神様は私に預けてくださってるんだ、私に委ねてくださってるんだって、そのことを理解してつまずかせないようにする、傷つけないようにする、そういうようにしている人、それは偉い人だと言われるわけですね。三宅蓮という産婦人科の先生がおっしゃってましたね。先生の中で一番大事な先生は保育園と幼稚園の先生である、おっしゃってました。なぜなら幼い時に人格は形成されていくから。幼稚園という園というガーデンですね。ガーデンは同じ花だけじゃなく、いろいろな花が咲いているとこです。キンダーガーデン、子どもの園ですね。チューリップがあり、ダリアがあり、グラジオラスがあり、それぞれの花がある。それを思って育てていくのが教育であると言われます。ところが今日の教育はきれいなチューリップばっかり、チューリップばっかりしようとしている、そのように言われておりました。確かにそういう傾向は否定できないなと思いますね。子どもの性質や特性を知ってそれを伸ばし上げる、ね、ところがそれ考えないで、あなたはこの道行かないといけません、これにならないといけないんです、それをつまずかせることになります。そのように生まれてないのに親がそのようにしたら、それをつまずかせることになります。本当に偉い人、子供をつまずかせない人である。もう一つ最後に、魂の尊さを知っている人であるということでございますね。11節、人の子は失われているものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか、 もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷って1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にその1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びること、天にいます、あなた方の父の御心ではありません。羊飼いにとって羊は本当に大切なものである。その証拠には100匹の羊を持っている人がいて、その中の1匹がいなくなったら見つかるまで探さないでしょうか。つまり100匹の中の1匹の価値は100分の1の価値じゃなく、それは1匹の価値であり、またその1匹は全体に等しい価値がある。そのように神様は一人一人の存在の価値を認めて愛してらっしゃる。そのことを知って、そうしてその魂の価値を知って、イエス様に導くように、救われるようにする。それは偉い人だということを教えられると思うわけですね。現在は能力主義の世界でございますね。成績が良くなければ落ちこぼれになるということがよくあるわけでございますね。神様は能力、成績に関係なく一人一人を愛し、一人一人にご計画を持っていらっしゃるわけですね。そのことを知って、その失われた幼い魂がキリストに導かれるようにする。あるいは神の御手から離れている魂を大人であっても導くようにする。父なる神様の心を理解して、父なる神様の心を持って魂のために労する、祈る、そういう人は偉い人だ。こう言えると思うんですね。ですから子供が救われるように、子供が小さい時からイエス様を知るように、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよというお言葉があるように、小さい時に神様を、イエス様を知るようにしていきたいと思いますね。大人になったら救われにくい、大人はプライドが出てきます。それが邪魔するんです。私は今までですね、若い時子供のクラスを教えたりしましたが、絶対に信じないと言った人ね、二人しかない。聞けば家に強い宗教がありました。これしか信じてはいけないと教えられていたんです。何十人教えてきましたが、忘れない二人しかないです。つまりほとんどの人は、ここ子供たちは柔らかく、イエス様のことを伝えると信じるわけですね。だから 魂をキリストに導くことは大事です。イエス様は魂が救われるためにこの世に来られ、命を捧げられたんです。イエス様にとって一番の願いは、失われた羊が見出されて救われることです。そのイエス様の心を知って、イエス様の心を持って子供をキリストに導く、それは偉い。学歴は子供の本当の幸福の要素ではありません。学歴は人を幸せにする条件ではありません。また学歴は試練に勝利する力の保証にもなりません。でも小さい時に誠の神様を知っている子は、人生の目的を知り、試練にあっても乗り越えることができます。そのような子供たちをキリストに導くということ、これは大事なことであり、それをする人は偉い。こういう方ありますね。私はね、子供には自由にさせておるんですと臆面もなくおっしゃる方があります。その人何信じていらっしゃるんですかねと問いたいと思います。何が自由にさせるんですか。絶対的なものがあったらなんで自由にさせるんですか。そんなことできないです。私の手の中に間いる間はできない。一旦福音の素晴らしさを知ったら、これは絶対に伝えないといけない。これは家族に、子供に、これが普通だと思いますね。子供のことを覚えて祈る。あるお母さん言ってましたね。母乳伸ばしている時ですね。神様、どうかこの子を早くイエス様を知るようにしてください、祈りながら与えているんです。素晴らしいことだなと思います。魂の尊さを知る、魂を導くためにどうする、偉い。なぜならイエス様はそのことを第一にされたから。イエス様の心を心として生きている人は天の御国でよくやった、こういうように言われると思うんですね。最近ラバン・ラージャスという日本宣教70年の宣教師の先生、もう90歳を超えておられるんですよね。ある宣教機関紙に 9.38 アピールというのをされていたんですね。 9.38 というのはね、マタイの9章38節の御言葉のアピールなんです。収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、働き人が起こされるように祈りなさい。マタイの9章38に書いてあるんですね。それを覚えて午前9時38分に一言祈りましょう。午後9時38分にそのことを一言祈りましょう。もちろん普通の人であれば9時38分いたら本当に忙しい時なんで、でもその時でもできたら祈りましょう。そして午後9時38分に魂が 救われるために働き人が起こされるように祈りましょう、アピールしたい。そして私は携帯にアラームをその時刻に合わせたと書いてありました。そして私に加わってくれませんかと90歳を超えた宣教師がアピールしておられました。働き人が起こされるように祈りなさい。収穫は多いが働き手が少ない。本当にイエス様の心を持ってそのように生きている人、それは偉い、よくやった、こういうように言われるんじゃないかと思うんですね。誰が一番偉いか、この世でいろいろなあの人は偉いと見られる人はあります。でも神様の前に本当の意味で偉い人というのはどういう人なのか。子供のように自分を低くしている人とイエス様は言われた。また素直な子供をつまずかせない人だ。そして子供の魂の尊さを知って魂をキリストに導く働きに預かっている、それは偉い、こう言われた。私たちはどうでしょうか。やがて神様の前に立つ時が来るんです。よくやった、忠実なしもべだという、そういうお言葉をいただけることを願いながらお互い歩んでまいりたいと思うんです。お祈りします。天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちはこの世の価値観によって影響されてしまいます。どうか御言葉に従って歩んでいけるように、私たちが本当に神様の前にへり下っていくことができるように、また子供や弱い人たちをつまずかせることからお守りくださるように、そして魂の尊さを知って魂のために祈り、その救いのためにどうしていくことができるように、イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。